こんにちは、高専ライブ数学の部屋、福井高専数学科の永水です。
電子情報4年の一波です。
一波さん、収録自体が久しぶりというか、
はい、大変久しぶりです
ねで、今こうメモを見てますと、まあ数学の部屋自体はまあちょっとね、別の形で、放送されていたと思うんですが
きっと
収録自体は1ヶ月、まあ、半にはならない、まあ、1ヶ月以上、
うん、
久しぶりですよね。
久しぶりですね、
はい、でその間、まあ僕の方はその数研財団が主催した、第1回全国数学選手権。
何を競うんですか？
数学の問題を解いたり問題を作ったり、あと、まあ、2日間あったんですが、これはまあ前回か前々回ぐらいに高専ライブでちょっと放送してもらってると思うんですが、円を描いたりね、5つの円、同心円をきれいに描くっていうのを競ったり。
それって数学ですか？
数学まあ僕は教育学部でこう勉強した時に、まあフリーハンドで円を、まあ、描けないとその数学の先生とは言えないよという。でまあぶっちゃけ僕は自分ではうまいなと思ってるんだけどただその黒板に書くのと、なんかこう紙にね、机に向かって、それも大きい円を書くっていうのは結構、慣れてないでしょ。みんなノートの大きさぐらい。でその時はね、一番大きいのが、直径が45センチあったのかな。
直径45センチ。
うん、そう、それをフリーハンドで書くっていう。それを5つ同心円で書いて、そのまあ美しさとか、まあ円らしさとか。
へえ。審査員の方の独断ですか？
まあ独断というか、まあちょっと定規でね、縦横斜めぐらいこう測って四角くなってないかとか、で中心がずれてないかみたいな。全くのフリーハンドだったんで、まあ結構楽しかったですよ。で一波さんの方は、はい、プログラミングコンテストでしたっけ？
はい、に出てました、
どうでした？
まず会場が福島だったので、1日移動だったんですけど、新幹線は快適でした
その大会よりも、大会よりも新幹線が良かったと
、はい、あ、いやでもですね、いろんな一般の方とも企業の方とも触れ合う機会があったんですけど、やっぱ会話能力っていうか、コミュニケーション力が大切だなっていうことは、学んできました。
プログラム、なんか課題があってプログラムを作って、はい、でそれをまあ審査してもらう。
そうですね、
でその時に審査員の人ともこう受け答えをすると、
はい、やっぱりプレゼンもそうですけど、人がいて、なんか文を朗読してるような感じで読むと、なんていうか、人を相手にしてるのにちょっと失礼な感じっていうか、なんかぎこちなくて、本当に伝える意思があんのって感じだったんで、このいかにこうか自分のペースで会話に相手を織り交ぜながら、この自分たちの作ったソフトの説明をするかっていうところが、結構自分は勉強になったなと思います、
僕がね、大学の、まあ、4年になるとゼミがあるでしょ、はい、で一波さんも来年は5年で卒業研究をするんだけど、はい、僕がゼミをしてて、で一番最初にの時のゼミはちょっと失敗して、ゼミのやり方とか知らなかったから、でまあある本を一緒に読んでいきましょうって言われて、でその本を見ながらこう説明したのね、でその時にその指導教官の先生に、いや永水君ちゃんとノート作ってきてねって言われて、
授業用、
そう、ゼミ用に、で基本的には僕が説明して先生が質問するとか、あの時は僕ともう一人の子が2人でやったから、お互いにこう聞きながら質問するっていう、だから自分のところだけじゃなくて、その相手の、まあ、もう一人の子が説明する時もちゃんと聞いて質問すると。でその時に他の、まあ、ゼミの先生、まあ、数学の先生がノートを見てはいけない、そのゼミはね僕のところのゼミは別にノート見てもよかったけど、その別の大学のその先生のゼミはノートを見てはいけませんっていうふうに言われてたらしくて、 でそんなのできないと僕なんか思ってたんだけど、でも実際にだんだんゼミが進んでいって、それからこうまあ教科書を離れて自分で何か問題を考えるようになってきて、割とこう、まあ、四六時中までいかないけどずっとその問題を考えてると、結構こうなんていうのかな、ノート1ページとか2ページぐらいの式変形とかはもうその、まあ、覚えるっていうんじゃなくって頭に入ってくるのね、うん、で例えば今僕が授業するときに1年2年3年ぐらいはまあほとんどノート作らないけど、4年生ぐらいはノートを作って授業の前に一度整理をする。でもう一つは、あの僕の場合は特にそのもう一つの理由の方が大きいんだけど、あの話し出すと自分の興味のある方向にバッと話をそのまま言ってしまうのであの授業でやらないといけない内容っていうのがあるから、それは抑えとかな
あ
か
ん、ね、あなるほど。
でそれともう一つは、あの今日の授業で使った記号と次の授業で使う記号が同じでないと
そうです、
ね、ノートがおかしくないでしょ、はい、その学生さんの、はい、教科書はそういうのが全部きちっとなってて、それでも僕はあんまり教科書を見ない方だから、わーっと書き出してからああ教科書と記号違うけどいいよねっていうのが結構あって、うん、だからそういう点でもまあノートを作ったりするんだけど、だからノートを見ることがいけないとかではないんだけど、まあやっぱり原稿はちゃんと作っておいた方がいいとか、ただそのそれをさっき一段さんが言ったように棒読みするんじゃなくて相手の様子を見ながらちょっと待ってみたりとか、
そうなんですよね、
ね、そういうの大事ですよね、
はい、うん、で何しろプレゼンのその資料自体が出来上がったのがその当日の3時で
3時というのは午前
朝でしたね、
朝、
はい、
当日っていうのはその出発の、は
い、あ、いえ
いや前日から
前日から出発はしてたんですけど、その新幹線の中で書き、ホテルに行っても書きの朝3時です。
いいね。でもなんかあのパソコン、ノートパソコンでを持ち込んで、
はい、
便利な世の中だよね。
本当です。
今までだったら諦めてたかもしれへんことが、
うん、
最後までね、そうそうそう、できるっていうか。
でもなかなか新幹線の中でパソコンを使うのは酔いますね、あれ。
まあね、うん、まあ、
なんかちらつく画面がダメでした。
ああ、そうでしょうね。僕はさすがに新幹線の移動の間にはちょっとパソコンを使ったことがない。まあそういうビジネスマンいるけどね、
うん、
今のところあの、まあ、例えば学会発表はそうでもないですけど、うん、あの別の学校で授業をするとか、うん、あのまああの講演会で話するとかっていう時は、うん、まあ、大体前日から入るので資料を作っていって、でもう一回見直すぐらいかな、うん、あのパワーポイントは作り直したことはあるけど、うんうん、でも資料ってもう大体印刷してしまってるから、
そうです、
うん、で学会の場合はもう原稿先に送っちゃってるので、
うん
うん、そこのね変更はできないから、
自分が発表するんだったら、うん、そのなんです、資料じゃなくて原稿を作ってる段階から分かってるんで、ある程度ここは省いてあっても、あ、そういえばこういうことを思ってこんなこと書いたんだなっていうのは分かるんですけど、うん、今回は私が原稿を作って言うのは私じゃなかったね。人に原稿を渡す時にはやっぱちょっとちゃんと細かく書いとかないといけないのかなと思ってやってたら長くなりました
ね。だいたいそういう時はでもやっぱりリハーサルしとかないといけないね、うん、
前もうほんと始まる10分前までずっとやってて、
いやいや、でもまあそういう経験がね、
いい思い出です ね、
まあ、また次にね生きていけばいいし、まあさっきも言ったけど、まあ、来年卒業研究があるので中間発表や、まあ、当然卒業研究発表会とか、あとまあうまくいけば他のところでもね、
うん
うん、発表するかもしれないしね、うん、だからやっぱりそういう経験はしておいた方がいいと思うし、僕はさっき言ったように22歳だったからね、4年生、大学の4年生、うん、でも今市並さんはねまだ20歳前後、
はい、
まあ、はい、何アラハーっていうんですか最近は。ね、だからそういう年齢でもうそういう経験ができるっていうのはすごくいいことだと思いますね、うん、でまあ今年はね、うちの学校福井高専自体が 夏休みがちょっとこうね あの変わってて、9月いっぱいまでが夏休みで、10月になって授業が始まったと。でプログラミングコンテスト自体は、12日
だったのかな、はい、10月の2週目、
ね、2週目、ね、はい、だったみたいで、うん、で、まあ、今日の数学の部屋の話は、まあ、秋ということで、
はい、
秋といえば何でしょう
私は読書です。
ああ読書よかった。食欲の秋だったらどうしようかなと思います
そっちが良かったですか。
いや、まあ、食欲の秋でもあるし、
はい、
読書の秋でもあるわけですが、一並さんは何かその読書の秋ということで本は読んでますか、読みましたか。
やっとそうですね、先々週そのプロコンがあって、うん、先週は高専祭があって、うん、やっと終わったので借りてはあるんですけど、
うん、
まだ手をつけ
て、借りてるっていうのは図書館から。
はい、
もう図書館は割とよく利用。
そうですね、図書館の雰囲気が好きで、
うん、
足は運びます。
どういう内容の本なんですかね、借りてるとか、まあ、よく読むとか
は。どういう
ジャンル。
ジャンルはミステリー。
あ
ー、ホラーは読まないですけど、あ、はい、どっちかっていうとミステリー。
ミステリーです、まあ、探偵小説という。そうでもない古いな、探偵小説という言い方が。まあ、僕もね、最近ちょっとまた本読み出しまして、今ここに2冊本をちょっと持ってきて、で実は、まあ、もうちょっと別の本の話もしたいんだけど、まあ、1冊は、受ける数学という、はい、
笑いますか。
まあ笑い飛ばそうという。で以前にもちょっと話をしたかもしれませんが、お笑い芸人の大和教授
っていう。最近見ないですね。
そうですねちょっと見てませんね、うん、まあどね、ライブっていうか劇場ではやってると思いますが、うん、で大和教授との飯高先生、学習院大学のもう有名な先生なんですが、が、まあ、書いたというか2人で書いた、まあ、受ける数学という本ですね。まあ、中学校までの数学というか中学校の3年間の数学を、まあ、ちょっと笑い飛ばそうっていうか、まあ、大和教授がやると。で中にはその大和教授のネタの因数分解のネタが載ってたりいろいろこうします。で内容はまあその中学校の数学なので、皆さんもね、でもこれ僕は本屋を2軒探して1冊しかなかったのでひょっとすると注文しないと
あらあらあら、
はい、かもしれません。でもう1冊はこれはちょっと、真面目な本というかな、そのさっきの本も真面目なんだけど微分積分学21項という天才たちのアイデアによる教養数学。
へ
ー、はい、でこの先生も、まあ、書いた人は中村茂先生で、まあ有名なこう数学史の本をいろいろ何冊も書いてらっしゃって、で、まあこの基本的には微分積分の話なんだけど、その計算もできるけど、なんでそんなことを例えばニュートンとかライプニッツとか考えたかっていう
過程です、
ね、ま、過程っていうか、まあ、ストーリーの方やね、に割と重きが置いてある本で、だからまあ僕らが読んでもまあ、面白いっていうか、で微積分を一通り習った、まあ、例えば一並さんももう一通り習ってる。
そうですね、
だけど、はい、その時に例えば僕らがなかなか説明できなかったね、時間がないからとりあえず計算するよみたいな授業だったけど、実際にそのニュートンとかライプニッツっていう人たちが、うん、どういうことでそういうアイデアをひらめいたのかとか、うん、そういう、まあ、エピソードとかね。で、まあ、実際は講義、大学での講義録を、まあ、まとめた本にはなっているのね。で途中に感想じゃないけどその授業の感想で、まあ、文系の人と理系の人というか、
へ、
うん、のがあって、で、ね、うん、でまあ、こういうのもあって、まあ、これはね、まあ、もう少しその数学的な話なんだけど、まあ、 僕らが授業で、まあ、自分でもなんていうのかな、ちょっとプラスアルファして話をしたい時の、まあ、ネタ本みたいなですね。
なるほど、
うん、で、まあ、今これをまあ並行して読んでるっていうか、僕は最近は割とこう何冊ものの本をこう並行して読む。
へ
え。昔はまあ一冊ずっと読んでたけど、は
い、そうです
ね、うん、だからまあ、受ける数学をまあ10ページ読んだらまた微分積分学の方をちょっと読むとか、授業の合間に読んだら家帰ってまた別の本を読むとかっていうようなね、うん、で実はもう一つ、まあ、紹介したい本があって、でそれはね数学ガールっていう
数学ガール
っていう本があるんですよ。で、これは僕は雑誌でちょっと見てて知ってはいたんだけど、本屋でちょっと見つけてしまって、で見つけてしまったら買いたくなってで買ってしまったという、うん、で小説なんです。結城博さんが書かれた小説なんです。で結城博さん自体はプログラミングの本をたくさん書いてらっしゃる。で高校生の主人公が数学の問題を解きながら、男の子1人と女の子2人の微妙な三角関係が描かれてる小説なんです。これは
で、
で図書館でいろんな数学の内容問題を解いたりとか、でそこにまたちょっとした脇役の人が出てきて、結構こう味ねこうちょっとピリッとこうしてたりとか、面白い。でそれがね2冊今出てて、まあ、1冊はまあ普通の数学ガールで、で2冊目はまあ数学ガールで副題にフェルマーの最終定理っていうのがついてて、うん、基本的には整数論の話題材なんだけど、その高校生がその数学の問題にチャレンジしながら、まあ、いろんなこうことが起こっていくっていう、その時はねもうその1冊、まあ、2冊でしたけど、うん、集中して読んで3日ぐらいで読んだのかな、うん、3日4日ぐらいで読んで、うん、2冊でだいたい10日はかからなかったと思うけど、うん、で今学生さんに貸し出し中でっていうか読めーよってね無理無理読ましたっていうか
じゃあ予約します、
うん、また帰ってきたらぜひね、はい、うん、読んでもらって、まあせっかくね秋の夜長というかですので、まあなんか本を、まあ、読んでみたいなと。
そうです
ね、うん、でまあ普段読んでいるジャンルからちょっとこうねこう違ったものに手を出すというか、うん、でまあ数学の部屋ですから、まあ、できたらこう数学関係の本を読んでもらいたいというか、うん、だから最近はほらそういう一般向けの割とこう柔らかい数学の本が結構出てるのでね、またこの数学の部屋でも面白い本があれば紹介したいと思います。はい、はい、じゃあね、まあ、久しぶりでまた結構お話をしてしまいましたが、
はい、
はい、じゃあ今日はまあこういうことで終わっておきましょう。はい、はい、お疲れ様、
ありがとうございます。